テンナビ。
はい、インターネットラジオテンナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、3月の22日でございます。日曜日でございますけれども、収録はなんと3月の20日珍しく金曜日収録ということになっております。まあ普段は私日曜日の収録っていうことで、特にこの3連休なんですよね、今週は。まあ土日月じゃないですよ、金土日の3連休というわけでございましてですね、まあ今日はですね、もう超珍しく、なんと今日はゲストの方がいらっしゃるというような状況でございまして、私の機材部屋に引っ張り込んでしまいましたそんなわけでございまして、まあ今日はですね、地元で、ね、大活躍していらっしゃるミュージシャンの方一人ね、こちらの方にお越しいただいてますので、ね、その辺も楽しみにしていただければなというふうに思っております。そんなわけでございましてですね、私健康についてのインターネットラジオとかっていうような感じになっているという部分もしばらくの間ありましたけども、まあ、かなりねすごく楽にならさせていただきまして、ね、もう本当にただ食生活が何といってもまだ解除されないんでね、まあ、今日もですね酢うどんに付き合っていただいたという状況でございます、この方に。まあ、そういう感じでございますけどね。だけど、まあ、本当にね、それなりに結構美味しく食べさせていただいてますんでね、その辺はありがたいなと思っておりますし、もう感謝しなきゃなと思っております、いろんなことにね。もうとにかくストレスから離れろとかっていう風に言われてますしね、もう本当にいろいろとね楽しい話を今日はですね、まあそのね、まあおうどんを食べながら、また私紅茶を飲みながらね、もうさらにギターをですねうちで弾きながらですね、いろんな話をしてしまった後にですね、テンナビをやろうかなという話になったんですけど、まあだけどそれで喋り尽くしてしまった後でテンナビをしてしまうとですね、ネタがあるのかどうかそれが分かりませんけど、そんなわけでございまして、今日もですねインターネットラジオテンナビね、元気よくお送りしてまいりますので、どうぞ皆さんどうぞよろしくお願いいたします。金曜日収録ですよ、私ね今日はね珍しく、そんなわけでございまして、皆さんね今日は本当に元気よくね、またお送りしていきますね。今日2人でお送りします。はい、そんなわけでございまして、今日のゲストの方ね、隣に来ていただきます、来ていただいてますので、ちょっとね声を出していただきましょう。山尾ひろゆきさんです。
はい、よろしくお願いします。
いい声ですね。
いえ、とってもございません。
なんかもともとなんか放送部だったんですか、昔は。
そうですね、小学校の放送委員が始まりまして、大学までその辺の一応、はい、クラブにおりましたけども、喋る方ではなくてですね、機械を触る方がメインだったんですけども、は
い、そうなんですか。
なぜかたまに引っ張り出されましてですね、はい、ライブの司会なんかもやったことあるんですけども、
なんかそのライブの司会でもなんか花束もらったとかって言ってましたね。
ミュージシャンがもらったって、司会者が花束もらってしまったってこともあるんですけども目立てどうするんだっていう感じもしますけど ね
まあでもこの山尾ひろゆきさんといえば、もう最近あれですよ、このですね、もう愛知県のですね、このもうミュージックシーンの中でもう欠かせないような存在になってるというね。
何をそんな大げさな。
いや、私都築さんねこの前ちょっと電話ありまして、なんか正木さんから機材買ったという日ですよ、先週ですかね。その時にですね、まあ山尾ひろゆきさん、山尾さんとですね知り合いっていうだけでみんなから認めてもらえるからとかって言ってましたよ。
いやそれはちょっと買いかぶりすぎじゃないですかね。
そうですかね。いやでもね、本当山尾さんといえばあっちこっちでだからライブをやってらっしゃるというね、まあ本当に何ていうんですか、もうこの愛知県のですね、もうこのアマチュアミュージックシーンの中でもう非常に結構中心的な存在を担うんじゃないかというですね、そういう方でもいらっしゃるようなことで話を聞いてますよ。
ところ構わず出没するもんですからね、もうゴキブリみたいって言われておりますけども。
そんなことはないです。いやもうでもね、もうちょっと話してたんだけど、山尾さんギターについてめちゃくちゃ詳しいね、やっぱり。
いやそれね、意外とね、これ自分が詳しいというよりも、うん、受け売りですか、本で読んだとか。だ結構僕辻さんからもいろいろ教わってますからね。
そんなことないですよ、私なんか今日の話を聞いて、私はなんて表面的なことしか知らないんだろうと思いましたね。
いや
本当に
私も表面にちょっとなぞっただけですから
そんなことはないですいやでもやっぱりあれですよ、なんかあのいろんなギターを持ちで、ね、
そうですね、確かいろいろ持ってはいますけどね、どれもみんなかわいそうにね、腕がついてってない、ませんからね。
そんなことないですよ、だってマーチンとかなんか4本ぐらい持ってるんじゃないですか。
あ、4本あります、
ね、え、はい、本当に D35、
D35 は最初に買った、あ、本当に持って厳密に言うとマーチン、最初のマーチンは、
はい、
あのトリプル OM というですね、あの圧縮合板の
圧縮合板
のやつを初めて買ったんですよ、
ほう、
で次に手に入れたのが D35 で、その D35 を買うためにそのマーチ、はい、前のマーチは手放して、
はい、
だいたいこうみんなパターン一緒ですよね。
そう、まあ、
持ってゲタを手放していいやつをまた買うという、
はいはい、
そのパターンで D35 を初めて、あの、2本目のマーチンで、
はい、
3本目がですね、うん、実は今度はねトリプル OM というのを、またトリプルタイプを買ったんですよ。
あ、トリプル OM という M ってどういう、なんか
これはね、あのよくマーチンって頻繁で大体台数とかなんかそういうのが決まってますよね、
はいはいはい、
あれは読めないんですよ。
あ、そうなんですか、
でしかもトリプル OM とトリプル O とあるのに、はあ、テンションは OM なんですよ。
OM
ですから、あのドレッドドット同時代のネックと長さでちょっと長いんですよね、
は
い、
はあ、
でそれをまた持ってて誰かに売った代わりに買ったのが、はあ、D28 という。
あいやでもマーチン4本 D35
と D28 と、うん、からドレッドノートジュニアという、
ドレッドノートジュニア、はい、
それから、今もう一個がその OM の OM1 というやつを、
OM1、
はい、
もうなんかよくあのマーチンで登場するのはその中でもやっぱ何がずっと、
やっぱ僕一番愛用するのは D35 ですね。
35、
ええ、
やっぱりあれなんですか、 D35 っていうのは歌物に合うとかっていう、よくかぐや姫ね、よく、
ええ、あのかぐや姫のコピーやってますんで、
うん、
ええ、あの要は D35 だと、まあ、D28 ももちろんいいギターでも人気高いんですけども、
ええ、
やっぱり低音がすごい響くんですよね。
はいはいはい、はい、ええ、
で D35 になると全体のバランスがいいもんですから、
はい、
あの伴奏よしリードよしでいけるもんですから、一番やっぱりよく使いますね。
なるほどね、確かあのなんかあの伊勢正三さんも D35 とかっていう愛用されてるという話もちょっと聞いたことあるけど、それと違いましたっけ。
それはね、僕はあんま意識してなかったですね。
あ、
たまたまあの手にした D35 は気に入っちゃったっていうのがまあメインなんですけど、
やっぱりね、本当にいや D35 僕もね、あのいつかマーチンと思っていた一人でございましてね、もうあの1989年、ね、まあその時にですね、もういつかマーチンと思ってですね、もうあのなんかあの池下に日経楽器っていうのがあるの知ってますか？知らないですか？
ね、多分ね、僕その辺の前は通ったことはあります。入ったことないですけど、は
い、いや、あそこでですね、私も D41、2だったかな、それと35、28、18とですね、揃えてもらって一番あのいいものを買おうとかって言って選んだのが35でしたね。
あ、なるほど、
はい、そんなことのなんかねえことでしたけど、いやマーチンの他にもなんかいろいろとお持ちでしたね。
とりあえずギブソンでいうと J45 というの
も、J45、
やっぱりこれもあのすごいポピュラーですね。
もう、やっぱギブソンの代表選手ですよね、
あれはね、結局とにかくマーチンは持ったけども、うん、ギブソンもう一本持たないかんだろうと、勝手な思い込みで、
あ、それわかる、それは、
一応一本だけ所有しておりますが、
あ、僕もそうでしたね。マーチン持ってるんだったら、あのギブソンも欲しいなと、ギブソンのサウンド感というのをいっぺん体感してみようとかって言ってね。
そうですよね、やっぱり、やっぱり二大巨頭ですからね、あのアコースティックギターの。
そうなんですよ、
アメリカ製の、
はい、もう僕もブログに書きましたけどもね、マーチンかギブソンかあなたはどっちみたいな感じのねそういうあれを書きましたけど、
そうですね、僕はやっぱり基本的にマーチン派ですかね。
マーチン派ですよね、もう本当にやっぱりまあ、あのかぐや姫のサウンド感的にはギブソンというよりはマーチンですかね。
そうです、僕はそう思うんですけど、ただでもあのかぐや姫もデビュー当時は南こうせつさんがダブ、
ダブ、
伊勢正三さんがハミングバードを持ってるんですよ。
二人ギブソンなの。
そうなんですよ。
本当
2枚目 のライブアルバムオンステージのところの写真を見ていただくと分かるんですけども、
はい、
ギブソン持ってます。
マジで本当、そういう風だったんだ、
ただ僕的にはやっぱりマーチンの方が音的にやりやすいなっていうのがあるんですよね、やっぱり。
そうですよね、やっぱりね、はあ、なるほど。いやでも本当なんかそ、山尾さんについてはもうなんかマーチンに思って見えるとかっていうような印象は非常に僕はなんか 強かったりするかな、やっぱり。
あ、そうですか、ね、うん、そうです、だいたいやっぱり35持ってあちこち行ってますから ね、
ね、本当にね。いや、それにあの今日持ってきていただいたギターもそうでしたけど、 K やりの
YW600
とか、
ね、あれもあの、まあ、見た目がパッとね、そのマーチンの D45 っぽい、
うん、
あのヘキサゴン の、 あの
そうなんです
インデーが入っててという、
はい、
だからやっぱりああいうやっぱりどうしてもマーチン系が好きなんでしょうね。そんなイメ見た目もマーチンっぽいのが多いです。
いや、わかる、もうね、であのね YW600、 実はね僕もヤイリギターで初めて買ったギターがなんと YW600。
あ、そうなんですか。
そうなんです、一緒なんですよ、いやだから懐かしいなと思ってでさらにあれ1976年って言ってました
ね。そうです、僕も分かんなかったんですけど、たまたまちょっと修理の時ヤイリさん持ってた時にこれ何年頃ですか言われたら、あの品番見て76年だなこれはという返事をいただきましてね、
すごい
ですね、やったすごいいいやつじゃんと思って
ね、
あの頃ってのはやっぱり作りがいいですからね。
いいですよ ね、 ね、もう作りがいいし、やっぱ材質がいいからね。
そうですね、木もいいですね、
木もね、
あの頃はやっぱり日本人の職人作ったやつっていいですね、
うん、いいですねあれ ね、 ね、
本当に
やっぱ僕もね、DY41 あの最近手に入れたんですけど、なんかね1979年なんですけど、やっぱりなんかあの日本人の職人魂を感じましたね。
ですね、やっぱりいいものを作ってやろうというあの心意気がね、やっぱりギターに乗っかってます ね、うん、
ねえ、
本当に
もうだって山尾さんとあのさっきあのうどん食べながら喋ってたけどなんかあのもうあの日本人の職人の魂っていうのは海外の人には絶対負けねえぞみたいな感じあったじゃないですか。
それあると思いますよ、やっぱり要はアメリカのマーチンのギターをこうね、見て、負けないと作ってやろうっていう、これから絶対日本人っていうのはそういうの持ってるんですよ
そうだね、やっぱもう本当にあのこのなんか昔のあの材質のねいい頃のあのギターをですねやっぱ弾いてみると、そういうのがすごいわかるね。
そうですね、もう本当に今もねその材もねなかなか手に入りませんからね、
はいはい、そうそうそう、
あの頃はいい材がいっぱいあってどんなに使いましたから ね、
ね、
たとえ合板であってもすごいいい気があったと思うんですやっぱり、
特にあの YW600 なんて合板なんだけど、サイトとバックが。
そうですね、
だけどね全然だって単板と変わらないようなやっぱりあのそういうあのサウンド感じゃないですか、
あれ本当すごいですよ、
ね、本当にあの時代のねその木材のその材料の良さと、やっぱり職人かたぎ職人のね、やっぱそういうなんかあのもう海外のマーチンギブソンには負けねえぞみたいな、やっぱり日本人の職人の魂感じるよね。
感じます、本当は心意気を感じますね、
もうやっぱりあのねやっぱりヤイリギターもそうだし、もうヤマハとかもね、あの時代のものってのはもう本当にあのやっぱり職人の魂みたいなやつを感じますよね。
そうですね、
本当に。
しかもその合板で木目をちゃんと縦と横とこう入れ替えて強度を出すというところ も、ね、はい、あれもすごいですよ、ね、
そうなんですよ、ね、僕あの嫌というほどこの天ナビでも喋ってますからそれについてはなんかね
あのいつも私も聞いておりますので、
そうそうそう、はい、山尾さんなんかもうしょっちゅうねなんかコメントくれるんで、それがなんかすごい励みになってましてね、私もね本当にまさか自分が天ナビに出るとは思わなかったでしょ。今日
いつもはねこれ聞いてなんか間違えたら突っ込んでやろうと思ってそれ聞いとるんですけどまさか自分が出ると思わなかったから今度誰か突っ込んでくるんじゃないかと心配なんですけどね。
そうですね、鈴木さんとか鈴木さんとか突っ込んでくるんじゃないかって心配です。
怖いです怖いです
まあね、だけど本当にあのねあの時代のあのギターのあのその作り方とかね、その辺のあたりとかっていうのはすごいなと。もうヤイリギターまあね、それとかあのね先ほどおっしゃってくださいましたあのヤマハのね、やっぱり FG シリーズのあのやっぱりあの初めからギターをガンと鳴らしてやろうみたいなね、やっぱりあのすごいあのやっぱりもうその海外のギターでは作れないだろうみたいな、そういうあのやっぱりその発想自体がやっぱ海外の人たちはそんなないからね、多分。
そうですよね、うん、でしかもその要はあの強度を保つために合板にしたっていうところもあるらしいんですけども、
そう
だ
ね、
その合板で、うん、その単板に負けない音が出るっていうのがすごいんですよね。
すごいですね、今日だってあの FG450 弾いたでしょ。
弾きました弾きました。
あれ結構すごいよくない、
あれ、あれもっと思いっきり音が前に出ますよね。
そうですよね、
あれびっくりしましたよね弾いて
あれもね1972年から74年のね2年間しか作られていないってあの時代の、
あ、すごい貴重、あの確かにヘッドが、ね、逆三角形ですからね、
う
ん、
そうですよね、
あれも貴重ですよね。
貴重ですよ、あれね、バルタンヘッドっていうらしいですよ。
あ、そうそうそう、なんかバルタン星人のあれに似てるっていう風ですよね。
そうなんですよ、やっぱり、
う
ん、
そうですよ、
バルタン星人に似ている、
ただ意外と出た当時は不評だったらしいです、あの形が。
そうなんですか。
だから割とあのデザインって早めになくなっちゃったんですよ。
あ、そうなのか、
ところがところが今それが逆に 希少性があるから価値があるんですよ、
は
あ、
なるほど、
あのだからバルタンヘッドはみんな人気高いんですよ。
そうなのか、バルタンヘッド、それでそのバルタンヘッドのせいで2年間しか作られていなかったのかな、これもしかするとみたいな。
初めはそのね、すぐなくなったのはそのヘッドの形がおかしい、変だという不評だったんですけど。
そうなんですか。
不評だったからこそ少ししかつかないから逆に希少性は高いんですよ。
あ、なるほどね、
だから価値はあると思いますよ。
あ、そうなんですか、いやバルタンヘッドなんか全然僕あのバルタン星人と似てるかどうか、そんなところから名前が来たんでしょうかみたいな感じでブログで書いたんですけど、本当にバルタン星人に似てるからね。
本当にそうなんですよ。
そうなんですね、まあ、ちょうどあのあれですよね、アメリあの何やこのあの、ウルトラマン世代の人たちが名前つけたりします
。そうです、私もその現役でも見てましたからね、ウルトラマンは。
ウルトラマンね、
もうおおおおおおおおおってやっちゃいますよ本当に
あの時代本当にね、まあ本当にあの、まあ、古き良き時代かもしれませんが、まあ、あの本当にオール5番でもやっぱあんだけの音が出せるっていうね、やっぱそれこそあのやっぱり日本人のやっぱり職人魂なんでしょうね、これもね。
そうね、やっぱりね、
うん、まあ、そういうのが素晴らしいなとかっていうことをやっぱり実感しながらね、あの本当にあのそんな感じでございましたけど、まあ、あの山尾さんといえばね、もうあちこちでライブやっているとかっていうもうとにかくなんかあのいろんなところに出没しているとかっていうね話を聞きますけれども、
はい、
まあだけど本当にやっぱりそこのね、やっぱりあの、まあ、あのかぐや姫をカバーしようとかっていうのはやっぱりかぐや姫が大好きだったとかっていうこともあるんですけど、やっぱり
そうですね、結局僕ギターを、まあ、最初ギターはクラシックギターから入ったんですけども、
うんうん、
歌を歌い始めた時にやっぱりかぐや姫の歌を聞いて、うん、あ、これやりたいなっていうのはやっぱり初めですからね。
ああ、いいね、もうね今ね僕ねリハビリ中なの。
ああそうだよね
そうだよ、だからあのね本当にね音楽を楽しもうとかっていうね本当純粋なそういう心をやっぱ取り戻さなきゃいけないと思って。
確かにそうですよ、あの、うん、やっぱりね楽しくやると一番ですわ
ね、本当に。
実は昨日もですね、うん、私あの今月、
はい、
あの60になりまして還暦を迎えましてですね。
さあ最近だってとなんかあの誕生日だったんでしょ。
そうです、あの3月10日が一応誕生日だったんです
けども。おめでとうございます。
で昨日もですね、はい、とあるところでですね、はい、まあ、お祝いしていただきまして、はい、あの還暦ライブっていうのをやったんですけども。
あ、なんかフェイスブックにあの今写真載ってますけど。
そうです、あのこの赤いちゃんちゃん子です
ねすごいねこれ、
これあの結構みんな抵抗あるって言うんですけど、はい、あの僕はですねとあるさっき名前出ました都築さんの還暦ライブの参加したんですよ、
はいはい、
あの時あの方はあのマントを羽織って王様の格好をさ無理やりさせられましてあれ見てたらね僕この格好全然恥ずかしくないです。
あ、そうか、もうあの、ね、比較対象があるともう全然そうあの それよりはまだマシみたいな、
あの人に比べば全然平気だなと。というか僕自らはもう自分で着てこれもステージ立ちましたからね。
あ、そうですか、いやそいつはいいじゃないですか、もう、もう還暦っていうわけだからね、なんか一周回ってくるとかっていうような状況なんですよ。
そうです
ね、これからまたスタートですよ、またリスタートみたいな感じの、
第二の人生がスタートするのかなということでね。
ねえ、本当に還暦といえばね、
あまり変わらないですけどね私の場合は今も昔もちょっとこの能天気な感じでやっておりますけども。
いいじゃないですか、もう本当にあのみんながねやっぱり山尾さん山尾さんとかって言ってあのそういう一つのやっぱりなんていうんですかコミュニティみたいなのがいっぱいできてやね、山尾さんの周りには。
ありがたいことでございます本当に、
もう都築さんなんか言ってましたよこの前なんかあのもうあの全然知らないところにね都築さん来てもね山尾さんと仲良くしていればみんな認めてくれるみたいな
そんな大げさな
そんなこと言ってましたけどまあね、でもやっぱりあの山尾さんがやっぱりこうやってあのギターを弾きまたあのみんなとね一緒にこうやって音楽をずっとやっていくね、それであのいろんなところでもう還暦を迎えてもねまだその音楽とかっていうものをですねやっぱもう追い求めてこうやってやっていくっていうなんかその原動力みたいなやつは一体何が操作しているのかなとかっていうね、やっぱ楽しいから。
やっぱりそうですね、楽しい、あの元も文字通り音を楽しむ音楽ですからね、楽しくやりたいというのがあるんですよね。
そうですね、
だから私は何でも手を出すというのはちょっと悪い癖でですね。
あ、いいじゃないですか、
今辻さん言われたように僕がかぐや姫のコピーバンドやってますけども、はいはい、このコピーバンドというのが一応三節というユニットなんですけども、
はい、
ソロでもやってるし、はい、あと今ユニットで言うと 1,2,3,4 5つぐらいユニット組んでます、
はい、
でそれとやる曲も違うし、やる人も変わってくるシテフでね、
まあ、5つもユニット組んでんの。
で毎回それでサポートで行ったりしてリードを間違えて迷惑かけてますけどね。大体なんか失敗するっていうのは私がなんかやらかしてますんで。でもそれも含めてライブだと思うんですよ。
そうですよね。
ちょっと言い訳じゃありませんけども。
本当にね、やっぱりそのリアル感ある、やっぱりそのなんかやっぱなんていうの、目の前で演奏されている人たちのなんかそういう感情みたいなやつも伝わってくるみたいなやつも含めてやっぱりライブですからね。
そうですね、
本当にね。いやもういいじゃないですか、いやでもね、さっきそのちゃんちゃんこ着ているですね、なんかそういうとあるライブハウスだと思うんですけども、そこで弾いているギターがまたとんでもないギター弾いてませんか、これ。
これですね、実はねマーチンの D45 なんですよ。
なんでこういうギターを弾いてるんですかこれ。
これな、驚く中でこのお店に常備してあって自由に弾けるんですよ。
自由に弾ける。
はい、なんせこのマーチン D45 142万するギターが2本もあるんですよ。
142万するギターが2本もある。
あと80万ぐらいのギブソンの J45 とか、はい、J200 とかね、あとテイラーもあってですね、はい、それがその6本常備してあって、はい、そこへお店行ったら自由に触れるんですよ。
すごいねそれ。
でも僕らなんかもあれですよ、本当に自分のもののような顔してふって弾いてやふっとしまって、はい、でまた次歌うというそんなすごいとこなんですよ。
すごいですね。いやもうなんかものすごいところじゃないですか。まあね、ギターリペアマンの店とか書いてあるんで、だからもうこの辺はね、やっぱりさすがにやっぱりギターにこだわって見えるお店なんだろうなとかっていう感じはするけど。
そうですね、
さすが。ちょっと名前を言うのはやめときましょう。ねえ、やっぱり本当に知り合いと知り合いの口コミでもって人が集まっているっていう ね、そういうところなんだという話を聞いてますので、ね、もう本当に名古屋ですよこのお店はね。
名古屋です、はいはい、
なので名古屋の、ね、そのミュージックシーンで活躍されている方にもしかして聞くとその店が分かるかもしれません。
あ、そうですね、結構僕の知り合いも見に、私結構呼んでますからね、いろんな人を。
そうだね、まあ、山尾さんと知り合いだって言うと大きな顔ができるというそういうことらしいんで、
場合によっては料金倍請求されるかもしれませんよ。
いやね、本当になんかいろんなギターも弾けるし、ね、またいろんな楽しい仲間もいっぱいいらっしゃるとかっていうことでね、本当にいろんなやっぱ音楽シーンとかっていうものをね、本当になんかもうね、一番根底からなんか支えて見えるみたいな感じのね話を鈴木さんから聞いてるもんですからね、もう本当に山尾さんとね、本当にいろんな形で、ね、いろんな形でいろんな接点を持って見える方がたくさんいらっしゃるというようなことでございますね。なのですから、まあ、このね天旅を聞いていらっしゃる方も今日は山尾博之さんがゲストだとかっていう話になるとたくさんの方が聞いてくださるかもしれませんね。
ぜひ聞いてほしいです ね、 ね、またファンレター待ってます。違うか
メールとかでいただければと思いますけどね、いやでもね本当にいろんな方々がねこうやって山尾さんの周りに集まっていらっしゃるということなんで、またね今ちょっとコロナウイルスが大変だけどね。
そうですね、ね、でもまあ僕基本的にはですねお店側の方が中止ない限りは歌いに行きます
ね、本当にね、
うん、ただお店側の方もやはり結構今気を使ってますんでね、うんうん、当然マスクを着用してもらうってことと、
そうですね、
から手洗い消毒、
はい、
あと体温も測って、
うん、
さっき言ったお店もそうですね、必ず入室前には体温を測って、うん、アルコール消毒をしてからしかお店入れてくれませんから。
ああ、そういうことなんですね、まあ、なもんですから、まあ、その辺それだけ気を使って見えるというようなことがありますので、まあ、その辺は気楽にね本当にね、お店の方にもね、
そうですね、
ぜひ行っていただければなと思いますし、またね逆に言えばそういう方々がいらっしゃるからやっぱりこの、ね、これからまだこの何ですか、大変な状況ではあるけれどもまだ復活の兆しっていうのをですね、そうですね、失わずに済むというね、
そういうのがあるじゃん。そういう形で続けていただかないと、はい、やっぱり経済の復興もなかなかないと思うんですよね。
本当ですよね、今なんかニューヨークダウとかがどんどん下がって日本の株価もなんか1万6000円台ぐらいになってるっていう状況なので、もう本当に一昔前の ね、
そうです
ね、経済状況戻っちゃってるかなとかって思ってますんで、まあぜひねこういう本当に さら、まあ、そのなんか景気っていうぐらいですから、まあ、気持ちの問題というのは非常に重要だと思いますのでね。
ですね、それは、
ね、本当にね。なので本当あのこのねもうあのこの新型コロナウイルスですかね、まあ、その辺のあたりが早く収束することによってよし頑張ろうとかっていう人たちがやっぱり一人でも増えてくるとですね、まあ、経済の復興もあるのかなと思いますし、はい、またそのねこのライブハウスとかっていろいろとねなんか言われている昨今でございますが、だけどねあのそういう人たちも非常に今あの、ね、気を使ってあの営業してくださってます、ね、
そうですね、はい、ね、
そういう部分がありますので安心してねあのライブハウスの方にもあのぜひ足を運んでいただければと思いますけどね、
はい、ぜひお願いいたします、
はい、もう本当にね、まあ、山本さんのねあのいろんなギター自慢もちょっと話を聞いてみようかなと思ったんだけど、今日持ってきた中にあの12弦ギターあったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれすごいですね。
あれあの本当偶然にねあの手に入れたんですけども、うん、あのお友達がたまたま6本もあるからじゃあ1本譲ってあげるよって言われて、であのちょっと触らせてもらって意外と失礼なんですけども、はい、あのすごい握りやすかったし、はい、あの弦高も低くてですね、はい、あこれならいいかなって音を鳴らしたら鳴るんですよこれが、
はいはいはい、
で高峰製ですから、はい、もう PA に伝えたらめちゃめちゃいいんですよ。
ねえねえ、いやもう高峰といえばやっぱりあの当時のねあのパラスティックっていうねあのピックアップがあったんですけど、まあ、あれあの1音1音あのね、あの弦を6弦5弦4弦3弦2弦1弦と別々にあの音を取るっていうね。あ、
そうなんですか。
そういうあの世界で初めてそれをあの先駆けて世界に先駆けてですね発明したというメーカーなんですよ。もうあれなんか高峰なんかねすごいですよ。だからあのねうちではあのオベーションのスーパーアダマスとかね、
はいはいはい、
あれなんかあのステレオ仕様になってまして、あれねあのね135とね246がね右と左に分かれる。
そんな器用な
そうそうそう、あれだって一音一音があの別々のあの単あの素子っていうかね、ええ、それであの持って音を取るっていうこと
や
ってる
んですか。
それがねだって高峰の技術なんです。
そうするとですかゆっくりあれピュー弾いたらいきなり右と左で音がこう交互に来るってことですか。
そうだからねストロークで弾いた時はいいんだけど、ええ、あのねベース音が全部左から出ちゃうとかいろんな問題がある
なるほど、
もういろんな問題があるんですけど、だけどやっぱ高峰といえばね、まあ、僕らの時代から言ってみるとやっぱりあのねやっぱピックアップっていうのを通したそのサウンド感っていうのがすごくあの注目されたギターではあるんですね。
そうですね、あの、うん、もうエレアコの高峰っていうぐらいですからね。
ねえ、本当に。いやでもね先ほどあのそのエレアコの高峰と言いながらなんか弾かさせていただきましたけど生音も結構ね、
あれはね本当にあの私当たりを引いたなと思いましてね。
ねえ、もうさらにあの12弦ギターといえば皆さんね本当にあのギターを弾いてみる方がいらっしゃるとあの分かると思いますけども、とにかくあの弦のですねテンションが強すぎてどうしても弾きづらい。
そうですね、
そういうそれであのさらにあのネックが反ってたりするっていうようなね、そういうものも非常に多くて、まあ12弦だからこういうもんだと思って見えるねギタリストの方もいらっしゃるかと思いますが、はい、そうじゃないっていうことを証明できる。
あれはね、本当に、弾きやすいですよ、
ねえ12弦ギターあんなに弾きやすい12弦ギターもあるんだなと思いましたね。
もしあの気になる方は一度私の家いらしてください。
あ、そうですか。
あのお見せしますので。
あ、じゃ あ、まあ山尾さんの家に行っていただければまたそういうのを引かしていただけると思いますし、山尾さんを呼んでもいいと思います。ギター持ってきてみた
いな。うち来るとねうち汚いからあの持ってきますわ、あの用意入れない私ちょっとお客様をあのゴミだらけですんで
いやそんなことないと思いますけどまあだけどね本当にあの素晴らしいあのギターでしたね。本当に高峰のね12弦ギターでございましたけども、素晴らしいあのテンションとギターのね弦のねテンション感が緩いっていうか非常に弾きやすい。それにあのね弦高も非常に低い設定になってましてね。
そうです、あれはね僕もびっくりしました、うん、結構あの12弦って高いんですよ弦高が。
そうだね、やばいな俺も12弦ギター欲しくなってきたちょっと山尾病に移りそうな感じですけどね。山尾さんも騒いでたじゃないですか12弦ギター欲しいって。
そうそうそう あれで YouTube でねとあるあの曲のリードを12弦で弾いたのを見て、うん、やっぱり12弦欲しいなというのがきっかけなんですよね。だからあのYouTube もねあの気をつけてみないと変な誘惑に負けますから ね
本当にね、いろんなねいろんなあれですよ悪魔の誘いがあるんですよ YouTube、大丈夫ですか本当に、ね、さっきもなんかおっとりやギターとかっていう話も出てきてたしなんかいろんなものを見てるとねいや俺もギター欲しいなってなっちゃいますよ皆さん本当にね。だけどまあそういうもんだからでそういう病気ってみんなねあれもうギタリストの人ってみんなそういう病気持ってるじゃないですか。
みんな持ってます
ね本当にね、まあだけどなんかいろんな話を聞い 聞いていくと、その十二弦とかっていうところからね、あの発想を飛ばしたっていう部分はあるんでしょうけれども、あのナッシュビルチューニングっていうんですか、
はいはいはい、
あのナッシュビルチューニングっていうのは僕もちょっと YouTube でですね、石川貴彦大先生とそれからあの坂崎幸之助さんがですね、はい、YouTube に出ていて、でナッシュビルチューニングをされたギターを生で弾くっていうですね、あれを聞いて僕はかなり衝撃を受けましたね。
ですね、まあ、一番有名なのはあのかぐや姫というか風のですね、
はい、
20歳の別れで使われたというのは有名なんですけども、
いや僕ねそれしばらく全然知らなかったですよ。
あ、そうですか。
だからどうやってやってんだろう、ね、
で僕も結局それ分かんなくて、はい、いつもその高い位置で弾くんですけど、やっぱりその音出ないんですよ ね。でどうやってこれ弾いたんかなと思って、だからやっぱり変速チューニングでもしたのかなと思っても、どうしてもその高い音、ここの音っていうのは出てこないんですよ。
出てこないですね。
ハイポジで押さないと。
ほうほうほう。
で当時はまだカットでもないですからね、
はいはいはい、
そんなに高いとこ押されませんから
ね。え、
そしたらその種明かしを石川貴彦大先生がなさって、
はい、
あ、なんだそんなことかと。
なんとナッシュビルチューニングっていうのはあの12弦ギターの細い弦。
そうです、あの貼ってる1億多分高い弦を貼っただけなんですよね。
あれもう1弦から6弦までみんな高い弦だけ貼ってある。
そうです。
そうなんですか。それであの山尾さんも話聞いてみると、そのナッシュビルチューニング専用ギターを持っているみたいな。
あ、1本作りました
すごいもう何あの逆に言えばその細い弦しか貼れないみたいな。
あのナットを交換しました。あの特集で、ね、ナッシュビル その弦専用であの溝を切ってもらって、
は
い、普通の弦も貼れませんそれは
すごいですね。でもまあそういうギターがあると、まあ、22歳の別れとかそういうのもですね、まあ、そのあの、まあ、かぐや姫の曲とはいえやっぱりそれもやっぱカバーしてみるんですか。やっぱり
やってます、
いやもうやっぱあの辺はやっぱりあのナッシュビルチューニングのギターがないとできないみたいな感じじゃないですか。
あれがあるとたまにその友達が呼びかかりますから。
いいですね。
ということで、
いやいいですね、
ありがたいですよ、
はい、今度長野ツアーもあるって。
そうです、その時もそのギターを持っていかなきゃなりませんので、
ね、あ素晴らしいね、もうやっぱりあの山尾さんのフェイスブックでつながってる方がもたくさんいらっしゃると思いますので、またねその際にはやっぱぜひあの山尾博之さんのギタープレイとまたナッシュビルチューニングどんなやつなんだろうとかって生で聞いてもらえたらいいなと思いますね。
まあギタープレイの方はねあんまり期待しない方がいいですけどもあのナッシュビル説明いたしますので、
そうですか、
は
い、いやもう楽しそうですね本当にね。いやいろんな方々にねもうぜひ聞いていただきたいですし、やっぱりいろんな方々との接点のたくさんねお持ちの山尾さんなので、またねそういう仲間にねみんないろんな方々が入っていただけるといいなと思いますね。
そうですね、はい、
はいはい、そんなわけでございまして、もうこうやってねあのエンディングテーマが流れておりますが、あっという間に時間が経ってしまいました。インターネットラジオ天ナビでございますけれどもね、今日はゲストに山尾博之さんねお越しいただきまして、
はい、
まあ、ことの流れでございますがこんな感じで出演をしていただきまして、はい、今日はありがとうございました
ありがとうございました。
はい、まあ、そんなわけでございましてね、インターネットラジオ天ナビこんなわけでございまして、3月の22日でございますね。本当にあっという間になんか3月のも末になってまいりました。皆さんね僕もね結構ね元気になってまいりましたのでね、本当にあのそんな感じで、まあ、声を聞いていただければ分かるとかと思いますけどもね、また来週もですね元気にインターネットラジオをお送りしていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。どうも今週はどうもありがとうございました。どうも失礼します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
天ナビ。